アメン。今少しね、あの教会のこの、約20年前の流れとですね、そして、今からの流れがですね、本当にこう一つつながりながら、これからもう一度ですね、神様がこの教会を祝福しですね、そして導きを与えていかれるということをですね、今牧師はビジョンをいただきながらですね、祈っているということをお分かちさせていただきました。今日ですね、ヨハネの21章の1から14節までを通して、私たちはですね、イエス様からの御言葉を受け止めていきたいと思います。おー、うん、あと、うん、はいね、あの今日ですね、あの冒頭に、あの前に、あの本の写真が出てます。これですね、有名な本ですね、大切な君です、マックス・ルケードさん、これ牧師先生ですけども、このですね、お話がありますね、これね、あの多分ご存知の方ね、何人もおられると思います。この大切な君という本です ね。これあの、まあ、あのフィクションです。ウィミックスというこのエディさんという作者がこう、木のお人形を作っていたわけですが、そのウィミックスという木のお人形 の、まあ、村の話なんですね。あのでパンチネロという男の子がいます、ね、あのでこの村はですね、こういいことするとこう光る星のシール、あの悪い失敗するとダメダメシールが貼られるという、そういうルールがある、あのなんて言いましょうか、村でありまして、あのみんなですね、うまいことをすると星を貼ってもらい、そしてですね、こう失敗するとダメダメシール、黒いシール貼られる。このパンチネロ君ですね、いつも失敗してたので、あの、ね、いつも黒いシール貼られた。もういつもですね、自分はもう黒いシールばっかだっていう人生、まあね、人形の、あの一家と歩んでいたわけですね。ところがですね、ある時ある女の子がいるんですよ。この女の子は一個もつけてないんですね。ね、あのダメダメシールつけてないんですよ。でもう一つ星のシールもつけてないんですね。なんでって思って、ないいな、なんでダメダメシールついてないの、あれ星のシールもついてない。そうするとですね、この女の子はですね、丘の上のエリさんのところに行ったらね、いいことがあるよって教えてくれたんですね。で彼はこう悩みながら、ね、でもエリさんのところに行くんですよ。そうするとエリさん、まあ、これ神様を象徴してますね。エリさんはたくさんね、ダメダメシールつけたねって、でも私はね、君をね、本当にこう良いものとして作ったんだよということを聞くとですね、どんどんどんどん気持ちがこう明るくなって、いや本当にそうだと思った時に、そこから出て行こうとした時、またおいでとエリさんが言う時に、ダメダメシールが1個コロンと落ちたというところでお話が終わるんですね。つまりこれは何をあの示唆しているかというと、私たちは人の評価でいつもですね、自分はダメだ、自分はダメだというシールをこう貼ってしまうような人生を歩みながら、自分自身でですね、自分はダメだというふうに思って、もうこう何と言いましょうか、制約のある人生、もう自分はダメだってい こう人生を歩んでいる。でも神様とこの親しく交わっていくと、神様のこの視点が分かると、そのダメダメから解放されて、本来の自分の姿を持って生きていくことができるというのが、このお話のですね、中心点になるわけですね。まあ、あの教会にもあって、これ昔貸し出ししてた本ですけどね、あの興味があればね、後でまた見てくださったと思いますが、でも今日ですね、冒頭にこのお話をさせていただきながら、今日はですね、神様の視点、イエス様の視点で私たち自身をこの見ていくときに、私たちはですね、本来の姿、よろしいですか、本来の私の姿にこの向かっていくことができる。本来の私の姿です。自分ではこういうふうに思っている、人はこんなふうに言う、自分はもうこういう人間だ、人ももしかするとあなたはそういう人ねと言う。でも神様の視点、神様の目で見ていくときに、本来の私たちの姿にこの本当に近づきながら、そのような姿で生きていくことができる。これがですね、神様を信じる者の特権ということになるかと思うわけですね。今日はそんなようですね、復活の後イエス様と出会ったはずなのに、でもあのかなりブルーになって方向が見失ってしまっていた弟子たちの姿の中で、イエス様がどう関わられたの、どう関わられたのかという内容を通して、今日は一瞬ですね、神様が私たちを回復させ、本来の使命に向かって進むことができるように助けてくださるという内容をご一緒に見ていきたいと思います。はい、今日のポイント、聖書を読む前に今日のポイントです。 まず第一、方向性を見失っていた弟子たちということです。これは私たちの姿にも重なっていくと思います。何をしているのかよくわからないようなところをですね、こうしてしまった弟子たちの姿をまず最初に見ていきます。そして次、イエス様はもう復活後のいつものパターンですね。イエス様は弟子たちにまずイエス様から、ここ大事です、イエス様から弟子たちに近づいてくださる、そのことから全てが始まります。ですから私たちもですね、いろんなことをやって落ち込んだり、喜んだり、でも神様のこのキスというか、そこに向かっていくためにはまずイエス様があなたに近づいてくださる、そのことを覚えていきたいと思います。そしてイエス様はですね、心を開く準備をしてくださる。今週と来週で一つのセットのメッセージになります。来週はペテロがどういう関わりをイエス様にしていただいたかということですが、今日はその前までで終わります。イエス様は私たちがですね、もう雑然としてたり、ブルーになってたり、聞けない状態になっていると私たち聞けませんので、イエス様は私たちが聞けることができるような穏やかな状態にイエス様は導き整えてくださるというところまで今日は一緒に見ていきたいと思います。本日のポイントは3点です。ヨハネの福音書ですね、21章の1から14節までをお読みして本日のメッセージとしていきたいと思います。そのように導かれていると信じております。ヨハネ21章1節から14です。お読みします。その後イエスはテベリア湖畔で再び弟子たちにご自分を表された。表された次第はこうであった。シモン・ペテロ、デドモと呼ばれるトマス、ガリアのナタ、カナ出身のナタナエル、ゼビダイの子たち、そして他の2人の弟子たちが同じところにいた。シモン・ペテロが彼らに、私は漁に行くと言った。すると彼らは、私たちも一緒に行くと言った。彼らは出て行って小舟に乗り込んだが、その夜は何も取れなかった。夜が明け始めていた頃、イエスは岸辺に立たれたけれども、弟子たちにはイエスであることが分からなかった。イエスは彼らに言われた、子供たちを食べる魚がありませんね。彼らは答えた、ありません。イエスは彼らに言われた、船の右側に網を打ちなさい、そうすれば取れます。そこで彼は網を打った。するとおびただしい数の魚のために、もはや彼らには網を引き上げることができなかった。それでイエスが愛されたあの弟子がヨハネですが、ペテロに主だと言った。シモン・ペテロは主だと聞くと裸に近かったので上着をまとい湖に飛び込んだ。一方他の弟子たちは魚の入った網を引いて小舟で戻っていった。陸地から遠くなく200ペキスほどの距離だったからである。約90から100メートルですね。こうして彼らが陸地に上がると、そこには炭火が起こされていて、その上には魚があり、またパンがあるのが見えた。イエスは彼らに、今取った魚を何匹か持ってきなさいと言われた。シモン・ペテロは船に乗って網を陸地に引き上げた。網は153匹の大きな魚でいっぱいであった。それほど多かったのに網は破れていなかった。イエスは彼らに言われた、さあ朝の食事をしなさい。弟子たちは死であることを知っていたので、誰もあなたはどなたですかとあえて尋ねはしなかった。イエスは来てパンを取り彼らにお与えになった。また魚も同じようにされた。イエスが死人の中からよみがえって弟子たちにご自分を表されたのは、これですでに3度目である。アメン。祈ります。天の神様、今日はイエス様が弟子たちを回復し、本来の姿、働きへとこの導くためのイエス様側のこのプロセス、アプローチを今日私たちは一緒に聖書から学ぼうとしています、しております。そしてこれは私たちが本来の自分を取り戻すためのイエス様が私にしてくださるこの働きのこの過程、プロセスであるということも私たちはここから受け取ることができるかと思います。 今日どうかこの開かれた聖書の箇所を通して、神様あなたご自身が語ってくださり、私たちにあなたのビジョンを、私に対してのビジョンを語ってくださることを通して、神様のこの栄光が表されるようにと強く願います。感謝します、感謝します。救い主イエス様のお名前によってお祈りお捧げいたします。アメン、アメン。感謝ですね、はい。今日はこの3つ3点で、この口から、一緒に御言葉をですね、学んでまいります。でも先ほどですね、大切な君、あのウィミックスの話をですね、こうねさせていただきました。どうですかね、皆さんですね、あのこの大切な君では、ね、星のシールとダメダメシール、ね、こうお互いに張り合って、ね、そして生きているということですが、皆さんどうですかね、自分自身にダメダメシール、こう人から自分から張ってしまっているっていうことはないでしょうか、ね、きっとですね、まあ、これはあの、ね、牧師先生が、ね、書いた、ね、絵本ですから、ね、本当に私たち この普通の人生をまさに象徴している内容になるかと思います。でもですね、今日本当にこのメッセージ、イエス様がこのどのように弟子たちに近づかれたかというメッセージを通してですね、私たちはイエス様の視点に立ってですね、私たちはこう生きる、そこにですね目を向けて、いきたいと、願っております。はい。最初のポイントですね、方向性を見失っていた弟子たちということで、ご一緒に、見ていきたいと思います。このヨハネの福音書21章を見るとですね、あのペテロやこのペテロと一緒にいた弟子たちの姿はですね、このかつてイエス様と一緒にいた時のこの元気な姿とはですね、全く違う姿ということをこのやはり言わざるを得ないということになるかと思います。イエス様はこのペテロや弟子、十字架の前ですね、ペテロや弟子たちの前でですね、このあなたたちは私を誰だと思うかという、ね、質問をした時に、あなたは生ける神の子キリストですとペテロが代表で語ったわけですね。その時にイエス様はですね、ペテロに向かって、ね、こうおっしゃいました。マタイの16の18、ね、そこで私もあなたに言います。あなたはペテロです。私はこの岩の上、まあ、ペテロの信仰告白ですね。信仰告白の上に私の教会を建てます。予備の門もそれに打ち勝つことはできません。まあ、すなわちペテロはですね、この教会の中核として、この最初の使徒 の初代教会をこう導くリーダーとしてこの用いられるということがですね、それがですねイエス様のお言葉、予言のお言葉であったわけですね。ですからペテロはこの後ですね、もう皆をこう本当にこう立て上げですね、皆を本当に強めていく、そういうリーダーになるということをイエス様はおっしゃってたわけですね、冒頭から最初から。そしてですね、あのイエス様は十字架前で、これも有名な祈りですよ ね、あの立ち直ったらというですよ、祈りですよ、ね、私イエス様こうね、しかし、ね、あなた方のためにあなたの信仰がなくならないように祈りました。ペテロに向かって、また弟子たちに向かって言ってますが、ですからあなたペテロは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。十字架前で、ね、あなたは私を知らないというとですね、いやいや、ペテロ言うわけですよ。いやいや、私は、ね、死んでもついてきます。たとえ牢に入ったとしてもついてきますと言ったんですが、でもイエス様は悲しい顔でですね、あなたはそのように言うようになると。そしてですね、イエス様はこの同じ文脈で語られたわけですね。私はあなた方、そしてあなたのために祈った。そして悪魔があなた方を麦のように振るいにかけることを願って聞き続けられた。だから私はペテロ、あなた、そして弟子たち、あなたたちのために祈った。だからペテロ、あなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてあげなさい。ですからペテロの使命はですね、兄弟たちを力づけてあげるという使命であったわけですね。ところがですよ、この21章の最初を見るとですね、イエス様が復活したことを聞いていたにもかかわらず、そして見たにもかかわらず、ペテロたちはちょっと暗いですよね。そして自分たちが何をするかもわからずに、人はだいたいこの苦しいことがあると 過去自分が安心できるところに行くという性質があったりするということのようです。私もね、辛いことがあった時に昔 何回かですね、こう自分の実家の近くのところを通って祈ったことがありました。でそれはですね、あの時のこの穏やかな気持ちをもう一度思い起こしながら、このそこに行って祈ったということですが、ペテロたちは、まあペテロは漁師でしたね。ですから自分の使命が分かっていればそれをしたんですが、でもこの時彼は方向を見失っていた。21章の後半でもう一度イエス様は語ってくださいますが、その前ですから。ですからこの時見失っていたペテロは、かつて自分がやった、自分が慣れているこの魚を取る漁に出かけていった。これがこの時のペテロの姿であり気持ちであった。そしてそのですね、あの方向を見失っていたペテロについて行った何人もの弟子たちがいたということがここでわかるわけです、はいね、そしてですね、あの、はい、ですからまずですね、この時ペテロたちは方向性を見失っていた、ね、それが、ここにあるわけですね。今ここにあの、今私がお話したこう聖書の内容が、書かれています。そしてですね、ルカの22章の33ですね、主よあなたとご一緒なら老であろうと死であろうと覚悟はできております。イエス様は22の34でペテロあなたに言っておきます、今日鶏が鳴くまでにあなたは三度私を知らないと言います。イエス様はそうおっしゃられたということが聖書に記録されています。そしてですね、この同じルカの22章その後半になると、ペテロはまさにそれをやってしまったわけですね。知らない知らない知らない、最後は呪いをかけて絶対知らないって言ってしまった時に、このイエス様がペテロを振り返って、そしてご覧になるんですね。多分ペテロはイエス様と目があったのか、イエス様が見ているということが分かったのか、どちらかだと思います。そして彼は号泣するんです。号泣します。なぜ？私はイエス様をあれだけ親しい、そして愛しているイエス様を、そしてついていくと言ったのに、実際の私は今知らないと言ってしまった。イエス様にそれを、私はそれを見られたということをペテロは感じたわけですね。彼は号泣します。多分これがですね、知らない知らない知らない、ね、来週語ります、ね、それをまさに癒すためにイエス様は三度あなたは私を愛するかっておっしゃるんですけど、でも彼には傷になってると思うんですね。知らない、これは本来言うべきではない言葉ですよ。本来言ってはいけない言葉ですよ。平常時ではそれがわかるわけです。でも彼はそれをやってしまったんです。知らない知らない知らない、最後は呪いをかけてですね、絶対知らないというところをイエス様に見られた。ああ、イエス様は確かに全てを見ておられますが、そうやって顔をこちらに向けなかったとしても、私のすべて、ペテロのすべて、そして私たちのすべてを全部見ておられますが、でも私たちがまさにひどいことをやってしまったということを、まあもしかすると自分で自分が許せないということがあるかもしれない。でもこの時ペテロはイエス様に、あんなについていくと言ったイエス様に、それをやはり知ってしまわれたという悲しみをペテロは感じていたということになると思います。でここでですね、少しこの他の聖書の箇所を見ていきたいと思います。つまり私たちが本来やってはいけないことを、感情、言葉、言動をしてしまうとですね、このやはりこういびつな道を心の中に作ってしまう。そしてそれをですね、私たちがこう方向転換していくためには、やはり神様の力が必要なのだということをですね、あの確認していきたいと思うのです。箴言の中にこういう言葉があります。怒りっぽいものと交わるなってあるんですね。箴言ってね、あの結構いろんないい言葉が書かれていたりしますね。でもこの怒りっぽい人と交わるなというのを、あの 信玄22の24と25ですが、お読みしますね。怒りっぽいものと交わるな、激しやすいものと一緒に行くな。あなたがその道に習って、自分が罠にかからないために。皆さんも経験があると思います。怒りっぽいプンプンプンプンしてる人と一緒にいると、そのプンプンが移ってしまう。怒ってる人の近くにいると、なんかイライラしてしまう。落ち込んでる人の近くにいると、まあ慰めるってこともありますが、イライラしてる人の近くにいると、そのイライラが移って、なぜかイライラしてしまうということが人間にはあったりします。だから聖書は怒ってる人、それも多分不合理な形で、もういつも怒ってるような人には近づかない方がいい。なぜ？その影響を受けてあなたも怒る人になるから。つまりその言葉を聞いてなんとなく怒る、まあ私はあのイメージとして水路とこの溝というイメージを持ってますが、こうある状況で怒るというのを、溝を何度も何度も掘ってしまうと、次に水が流れた時に自動的にその作った溝のように水を流してしまう。つまり怒ってしまう。だから一旦できた癖はなかなか治らない。なぜ？それはいいこと悪いこと、まあ悪いことなんですけど、悪いことと分かっていても、気持ちとか言葉とか態度でやってしまったので、やってしまったことは傷となって、また同じようなことがあるとやってしまうという特徴が人間にはあるということを、私は強くいろんな状況を見ながら思わさせられるんです。でもですね、今日のヘブルの12の12ですね、神様は私たちを整えて、そして清めて、そして平安の義の実を結ばせて、その上で神様はヘブルの12章を通してこうおっしゃるんですね。弱った手と衰えた膝をまっすぐにしなさい。12の12、13、自分の足のためにまっすぐな道を作りなさい。足の不自由な人が踏み外すことなく、むしろ癒されるためです。あなたは歪んだ道をまっすぐな道に作り直しなさい。そうすればあなたが通った後を通る人は足を踏み外すことがないからです。とつまり、私たちが歪んだ怒りとか、歪んだこの暴走するとか、歪んだこうですね、いやいやとか、そういう道を作ってしまったら、それを神様に清めて整えてまっすぐにしていくことができたら、人が私たちの後を通るときにつまずいたりすることがない。だから肘を伸ばし、まっすぐな道を作りなさいと神様はおっしゃるわけであります。これが癒しですね。アメン。そしてこれが私たちの人生に御霊の実を結ぶということにもなると思います。今まで怒りっぽくてですね、すぐにイライラしてしまう道を作っていた人が、同じ状況を見て神様に整えて、この清め、そして聖霊のこの喜びの道を作ることができたならば、ですから皆さんですね、祈ること大事だと思いますね。ある状況が見て、自分の気持ちがナチュラル、自然にこう流れる、怒ったり落ち込んだり、でもそこで踏みとどまるんですね。私たちはまっす肘を伸ばし、まっすぐな道を作りますから、踏みとどまるんですよ。その瞬間に、しようと、私はあなたの願う道を作りたい、だから歪んだ道を歩んだことを許してください。ペテロがこの後通る道でもあるわけですが、でも歪んだ道、怒りの道、暴走する道、イライラの道を作ったことをどうかしよう、許してください、アーメン。そして清めてください、アーメン。そう祈っていくときに、私たちのこの、穴に落ちたようなそのものが、この清められ、穴から出るような形で進んでいくことができる。詩篇の103篇有名ですね、主はあなたのすべての咎を許し、あなたのすべての病をし、103篇の4、今3ですが4、あなたの命を穴からあがなわれる、買い戻される。あなたが穴から落ちてもドロドロになっているようなところから、神様はこう引き上げてくださる。アメン。ですから神様につながることは大切です。アメン。先ほど大切な君のね、あのエリさんね、制作者に近づいて交わるとダメダメシールが取れたという話をさせていただきましたが、神様に近づくことは大切です。アメン。そして神様からのビジョン、 こう神様が見ている姿で自分を見ることはさらに大切です。アメン。そうすれば私たちは歪んだこの変なダメダメの歪んだ水路をですね、この本当にこう汚い水を流すのではなく、神様が願うキラキラしたようなまっすぐな聖霊が働くような道を感情レベルで進んでいくことができるように、神様は私たちを整えようとしておられる。アメン。そのことを私たちは聖書から確信するものであります。アメン。神様は実は皆さんご存知ですが、私たちを本気で作り変えようとしておられるお方でありますから。アメン。ですから私たちはその神様を見上げて、神様とつながり、そして兄弟姉妹とつながり、いろんな祈りのサポートをいただく中で、ね、自分だけだと神様とつながってますが、ね、あのおかめ八目という語の話がありますが、自分は見えてても人はもっと見えてるってことは意外にあったりしますから、ね、人がこうじゃないでしょうかというのは、もしかするとこう神様が私が見えてないところを教えてくれるための言葉ということもありえますので、ですから兄弟姉妹たち、クリスチャンの仲間たちにつながるということは非常に大切なわけですね。つまり独りよがりの信仰からこの、克服できるということでありますよ。神、そして自分がね、見えてる、先ほど山の話しましたが、山のこちら側は見えますが、向こう側は見えませんからね。じゃあね、向こう側が分かるためにはどうしたらいいか、向こうにいる人に聞けばいいんですよ。向こう側どんな景色ですかって聞けばいいんですよ。そういうつながりを教会は、クリスチャンのこの集いは持っている。そしてそれによって私たちはもっとよく見えるようになって、そして歪んだですね、変な水路を作って変な心の動きをするのではなく、まっすぐな道を歩んでいけるように、神様が人生の深い部分まで整えてくださる。それがですね、神様の働きということになっていくかと思います。そしてですね、そのために弟子たちにはあってはイエス様が近づいてくださる。アメン。私たちも同じです。イエス様は私たちに近づいてくださいます。アメン。私もあの先週月火水木の中でもう何度も実は涙してですね、本当に主に触れられるという経験をさせていただきました。その流れの中で今日のこのメッセージがありますので、もし牧師がですね、何かいつもと違う何か油注ぎをいただいているとするなら、それは神様が牧師に注いでくださった油注ぎということになるかと、ね、そう信じていますから、ね、ですから私たちですね、本当に上からの恵みをいただくということを私たちは受けていきたいと願います。そして次です。イエス様が近づいてくださる、そのことをですね、一緒に見ていきたいと思います。イエス様はこの場所で弟子たちにこの近づいてくださいましたね。そして、最初はですね、弟子たちにそれは分かりませんでした。この4節を見るとですね、ね、夜が明け始めた頃、イエスは岸辺に立たれた。そして弟子たちにはイエス様であることが分からなかったと書かれています。魚が取れません。彼らはさらにですね、失望といいますか、悲しい気持ちでいたかもしれないということですね。そしてですね、そういう中でこのイエス様がこう近づいてきたということでありますが、このその方はですね、言うんですね。5節です。子供たちを食べる魚がありませんね。するとその方はですね、言うわけです。船の右側に網を打ちなさい、そうすれば取れます。そしてですね、そのようにこのしていくとですね、するとたくさんの魚がそこで取れたということをですね、このヨハネは書き記しているわけです。でこの時に弟子たちの何人かは思い出したと思います。かつてイエス様はこのペテロたちが一晩とっても魚が一匹取れなかった時に、イエス様がメッセージをされて、そしてペテロたちがですね、イエス様のお言葉を聞いて、そしてこの網を下ろしなさいという時にたくさんの魚が取れた。この時ですね、最初にイエス様だと気がついたのは誰か、ね、あの イエスが愛されたあの弟子がと書かれています。これはヨハネのことですが、イエス様がイエス様を愛している人が最初にここでイエス様に気がついたということを私たちは見ることができるかと思うんです。一番最初にイエス様とお出会いした聖書を見ると誰だっていうふうに書かれていましたっけ。ヨハネのあの手紙の中に書かれてあるんです、うん、一番最初にイエス様とお会いしたのはマグダのマリアでしたよ ね。マグダのマリアはイエス様を本当に愛していた人物です。だから朝早くイエス様のもとに行ったんですね。そしてここでもイエスが愛されたあの弟子、そしてイエス様を本当に愛していたヨハネが最初にイエス様に気がついた。ここからやはり私たち教えられると思うんです。私たちの周りに神様はいろんなこう印を与えられます。そして私たちはそれがわからないということが多々あると思うんです。でもイエス様を愛しているなら、そこにイエス様が何かの印を与えておられる、あ、これはイエス様がしてくださったんだということを私たちは受け止めることができるということになるかと思うんです。ですからあのイエス様を愛している人がやっぱり最初にこの受け止めたのをペテロは聞いたんですね。これも大事ですよね。主だと言ったら、ね、ペテロは先ほど申したように多分かなり罪責感があってイエス様に申し訳ないと思っていたので、そのですね、ペテロは主だと聞くと裸に近かったんで上着をまとい湖に飛び込んだ、わざわざ上着を着て飛び込んでジャブジャブっと90メートル100メートル泳いでいったわけですが、でもこのペテロの姿勢も大切ということになるかと思うんですね。つまり主だとこの誰かが語って、そして何か主のこの導きを受け止めたなら、それを素直に受け止めてですね、そしてそこに向かっていく、すると皆がですねその主の喜びを味わうことができる。トマスのようにですね、あのこれ20章にありました ね、みんなが一緒の時に、ね、イエス様はとお会いできなかったの、私はイエス様と、ね、会って、ね、釘の、ね、あと、そしてまたあの脇に指を入れないと信じないと言いましたが、でもトマスもイエス様を愛していたので、8日後にイエス様と出会った時に我が主は神と彼は告白したんですね。どこかでイエス様を愛している人はどこかでイエス様がおられる、そして私に働いておられるということに気がつくわけですね。ここです。私たち目の前にいろんなものが見えます。そしてここの状況を見ると全部わからないんですね。いろんな現象が起きます。いろんなものが見えます。でもその中に神様がいろんな導きを与えてくださって、それを敏感にしていたらいいんですけど、でもこの時は弟子たちはみんな気持ちが落ちてたんで、そして悪いですね、もうみんなイエス様をの前から逃げていた人たちですから、実はみんな悪い道を心の中で作ってしまった人たちなんですよ。だからその道でを持ってみると、やはりなかなかイエス様のことに気がつかない。でも愛する者が気がついたならば、それを聞いてそこに近づいていく。私は何を申したいかというと、私たちはですね、イエス様がどこかで私に近づいてくださるので、それを敏感に察知して、そしてそのイエス様をまず見上げる。アメン。まずイエス様を見上げる。アメンです。そしてその上でイエス様がどのように導いておられるかということを個人として、また教会の群れとして私たちは聞いていく必要があるかと思うんですね。そしてそれをイエス様は分かるようにこの後教えてくださいます。なぜならこのヨハネが勝手に主だと言ったわけではなく、本当に主がおられてイエス様に出会ってますから、そこについていけばやっぱりイエス様がしてくださったことだということが分かるようになるわけですね。これは私たちのその後の祈りにかかっているということになると思います。でもこのペテロの気持ち、皆さんどうでしょうか。ヨハネが主だと言った時に、彼はですね、わざわざ上着着てジャボンと飛び込んで、ジャバジャバジャバジャバってね、布を多分あの水の上にこうはためかせながら泳いでいったわけですが、皆さんに質問いたします。ペテロはこの時どんな気持ちだったでしょうか。 知らないといった姿をまともにイエス様に見ていただきました。そしてその後十字架のもとにも多分近づけなかったでしょう。そしてイエス様に会いました。でもあまり親しい会話してなさそうですね、それまでは。そして落ち込んで方向性を見失っていました。心の中に罪責感があったペテロだと思います。でもイエス様のもとに近づいていきたい、そう彼は思っていました。だからこう多分ある意味自分の体を覆うようにしてでも近づいていった。皆さん、ペテロがどんな気持ちだったのか。罪責感を持った、そしてでもイエス様を愛している人間がどんな気持ちでイエス様に近づいていったのか、そのことはですね、考えてもよろしいのかなということを思います。でもどちらにしてもイエス様はペテロそして弟子たちに近づいてくださったということを私たちは受け取っていくことができるかと思うのです。そして今日の3番目です。イエス様は弟子たちがイエス様の御声を聞くことができる準備をさせてくださるということです。落ち込んでいるともしかするとイエス様の光り輝く言葉はうまく受け止められないかもしれません。そしてこう違う感情でイエス様にこの反するようなことをもしやってしまうような、十字架前の弟子たちのようにやってしまうようなことをすると、もう一度イエス様の願いに立って進んでいくためにはいくつかのプロセスが必要になるかもしれないのであります。でもイエス様はそれらも全部知った上でそれを十分受け止めていけるように心を準備させてくださる、そのことを今日最後に一緒に見ていきたいと思います。そして、来週のメッセージにつなげていきたいと思います。他の弟子たちはペテロが泳いでいきましたが、でも他の弟子たちは、魚をこう引いて、そして戻っていったわけですね。90メーターほどの距離だった、分業です ね、近づくペテロがいて、そして魚をちゃんと処理して、そして運んでいく弟子たちもいたということですが、そしてそこにですねイエス様がおられますが、これ不思議だと思いません？ね、イエス様はここの時何をされていたのか、ね、見てました、弟子たちを。でもヨハネの21の9を見るとそこには炭火が起こされていて、その上には魚があり、またパンがあるのが見えた。もうこれ誰が準備したかって、イエス様でしょうね。イエス様が誰かに声をかけてということがあるかもしれないですが、でもそれを準備した目的を持って準備した方は、イエス様でしょうね。イエス様がこの火を焚き、そしてパンを準備し、そして今取った魚を何匹か持ってきなさいと言われて、そして彼らに言うんです。さあ朝の食事をしなさい。この後のね、ヨハネはこう書き記してますね。弟子たちは主であることを知っていたので、誰もあなたはどなたですかとあえて尋ねはしなかった。みんなわかりますからね。復活のイエス様が目の前におられて、そして食事を準備してくださって、魚を持ってきて焼きなさい、そこには多分ですねある雰囲気があったと思うんです。かつてイエス様と弟子たちが一緒に食事し、そして談笑し笑い合ったような雰囲気があったと思うんです。そこには非常に居心地がいい、この何と言いましょうか、そのこの空気があったかと思うんです。そこに弟子たちはこの招かれるように近づいていき、そしてそこで魚を焼き、食べるわけですね。イエスが来てパンを取り彼に与えた、また魚も同じようにされた。イエス様だからホストされてるわけですよ。そしてですね、イエス様は3度目に表された印だというふうにヨハネはこう書き記してますが、でもそれを通して弟子たちはちょっと緊張していた姿から、ご飯を食べると心が解放されますからね。その解放される中で弟子たちは穏やかな気持ちで魚を食べ、イエス様が準備してくださったパンを食べて、そして多分ですね声はかけられないままも あのこの何かの不思議な雰囲気でその時間を過ごしていたということになるかと思います。そしてその雰囲気を見ながらイエス様はこの後ペテロに語りかけ、そしてペテロの心の中を癒され、もう一度使命を託された。ですからペテロがですね、イエス様から子供たち以上に私はあなたは私を愛するかと言われた時に、まあ、あの3度知らないと言ったペテロが3度愛しますと言ったんですが、でもそこに入るまでにイエス様は受け取りやすい雰囲気を作られたということを今日私はこの場所で強調していきたいと思うのです。私たちが歪んだ心を作ってしまったとすれば、ペテロたちのようにまずイエス様近づいてくださいます。そしてその歪みを、まあ、どこかで直視し、そこからもう一度立ち直ってイエス様が願うことをしていくために、イエス様の言葉を聞く必要があるんですけど、でもそれを聞くためには心がムワーッとざわついていては聞くことができないわけですね。ですからある雰囲気をイエス様は作られて、聞けるような状況をイエス様は整えてくださる。そのことをですね、今日私たちはこの場所で見ていくことができると思うんです。ですから祈りの中で私たちがすべきことは、やはり主よ、あなたは私に何をお語りになってますかという言葉、そしてこのヨハネやペテロたち、ペテロのように主よ愛します、あなたを見上げます、あなたは私に何を願っておられるんですか、そのような祈りをイエス様に捧げていくときに、私たちは自分の歪んだですね、この道からこの立ち返って本来のイエス様の願う道を歩んでいけるようにイエス様は整えてくださるということになるかと思います。来週ですね、イエス様がペテロにどう語ったかということを、お語りいたしますが、先週のところに少し戻ってですね、イエス様はこの彼らの心を開き、イエス様の言葉ですね、次のように書いています。キリストは苦しみを受け3日目に死んだかよみがえり、そうなんによって罪の許しです、悔い改めがあらゆる国の人々に述べ伝えられる。つまりペテロはこの後立ち直ってですね、そしてイエス様のことを述べ伝えるものに、彼らはペテロはこの押し出されていったということになるわけでありますが、ね、ですからこの私たちもですね、今日のテーマは本来の神様が私に準備してくださったこの賜物、また力を用いて神様の願う道を歩むというのが今日のテーマであります。はい、聖書にはですね、変えられたイエス様と出会ったことで変えられた人が何人も出てきます。まずはこのペテロですよね。ね、ペテロは十字架前に知らないと言ってもう怯えて十字架近くにも行けなかったんですが、聖霊が働いてペンテコステの後ですね、彼はこの指導者たちの前でも大胆に御言葉を語って、そしてペテロはこの使徒としてリーダーとしてこの立ち直っていったわけですね。このことはまた来週一緒に学びます、ね、まずペテロですね。またパウロもすごいですよね。パウロももう彼はクリスチャン、キリストにの属するものではこれいたんだと言ってもうガーッとやってましたが、でもイエス様と出会って、そして彼はこの神様がこの備えたこの伝道者、この宣教する者として彼はこの後用いられていきました。ターニングポイントはイエス様と出会ってイエス様の願いを知ることです。アメン。どんな状況でもイエス様は私たちにある言葉をかけてくれる。それを聞いたら人生変わるんですよね。ヨハネ、ね、ヨハネ雷の子って呼ばれてましたね。ボアネルゲ、ね、なぜかもう瞬間湯沸かし器ですよ。もう何かあると、いやイエス様、あいつあの物の上にこうね、神火を下しましょうかっていうほどバーッと燃えるんですね、怒りに。でも 彼は後に、ね、第十羽を見ても分かります。愛の人に作り変えられた。どっちが、ね、神様の願い導きですか。もう瞬間に懐かしてこの野郎って言ってブワーッとなるのと、互いに愛し合いましょう、主が愛されたように互いに愛し合いましょうと言って、まあ、その時はおじいちゃんだと思いますけど、でもそうやって穏やかに愛を語る、どっちが主のこの願いか分かりますよね。皆さんの能力、それはこうね、コインの裏表ですから、強いところも弱いところもあると思います。でも神様はその強いところをさらに伸ばしてくださって、ヨハネの場合は愛の人になっていった。トマス、ね、あの少し前に一緒に見ますね、疑い深いトマス。でも、ね、8日後にイエス様が復活されたと分かって、彼は伝説ではですね、最後はインドまで行って宣教して、そこで殉教したというふうに言われています。イエス様についていった人なんですよね。アーメン。イエス様に出会うと、人は本来の自分の姿、自分の使命に立ち、喜びの中で生きていくことができるようにイエス様は導いてくださる。これが今日のメッセージです、うん、ですから私たちは神様に聞きましょう。アーメン。神様に聞いていけば、神様が願うことを教えてくださるはずです。最初は見えないかもしれない、そして誰かが気がつくかもしれない。でもその気がついた誰かがいたら、その後さらに祈りながら、あなたもこの近づいていくと、必ずイエス様に出会うことができる。アメン。そしてイエス様の願いを聞くことができる。アメン。その中であなたは本来の神様が準備された道に向かって進むことができるということでありますよ。アメン。はい、で今日のポイント、もう一回整理していきますね。方向性を見失っていた弟子たちがいましたね。ね、そしていろんな感情でこのちょっと暗い状況にいたかと思います。でもイエス様はそこに近づいてくださいましたね。アーメン。そしてイエス様は弟子たちが受け止めることができる準備をしてくださいましたね。そしてその後、特にペテロはイエス様の言葉を本当に深いところで受け取っていきました。そして聖書の多くの人物もイエス様と出会って、イエス様からのビジョンを受け取っていった時に、そのビジョンのように向かっていく。皆さん、最後に思い巡らしていきたいと思うんです。神様はあなたの家庭の中で、またあなたのこの職場や人間関係の中で、どんな計画願いを持ってらっしゃるでしょうか。アーメン。あなたはあるイメージを持っているかもしれない。難しいとか、ね、これはちょっとここは今違うのではないかと。でもその時にですね、やはり神様、イエス様に祈っていくということになるかと思います。こうして1週間に一度ですね、礼拝に集まって、この場所に神様は確かに働いておられると私は強く信じております。集まるところにイエス様近づいてくださいますからね。でもそういう中で何かを聞くんです。でもこだわりがあるかもしれない、いろんな傷がですねあるかもしれない、歪んだ道があるかもしれない。でもそんなものはイエス様にとっては、イエス様は全て分かっておられますが、イエス様にとっては小さなことです。イエス様は近づいて、そして聞ける状況を整えて、私たちにある言葉を語ってくださって、私たちはそこから回復へと向かっていく。そしてその中で弟子たちのようにたくさんの神様が喜んでくださる働きがこの後見えてくる。皆さんも想像してみてください。想像してみてください。皆さんの家族の中で神様が願っていることを聞きながら何かの言葉を出していくと、それが神様の形、良い形で用いられて、家族がにこやかになっていく、平安になっていく、家族が本当に喜びで満ちていく。また職場でも何か神様の願いがなされて、あなたはかけがえのない人だというふうに職場でも言われるようになる。なぜ？神様の願うことをですね、率先していけば、それは仕事なのか人間関係なのかチームの何かなのか分かりません、フォローなのか分かりません。でもそういう視点でこのいつも動いている人は、やはり上から周りから見れば大切な人というふうにこの思われます。ですから職場にあっても祈ることは大事なんですね。そのチームのため、働きのため祈ること、そして自分ができることは何かと考えること、そして神様に知恵をいただくこと、さらに大事です。それらをしていくと、私たちは 神様が願う何かの良い働きをしていくことができるということになると思います。はい、ね、イエス様は私たちをそのように導いてくださる、イエス様に近づいていきたいと思います。一言お祈りして、今日の御言葉終わっていきたいと思います。祈ります。天の神様、あなたが私たちの、今日のこの場所の中でこのヨハネの21章を通して何かの言葉を私たちに語ってくださっている、そのことを覚えてありがとうございます。それは牧師が、神様から祈って与えられた言葉を語るということを通してではありますが、でも神様、あなたが私たちに直接そこで語ろうとしている言葉があると信じております。神様、どうかあなたに近づきますので、どうかお言葉をお与えください。そしてその言葉を受けて進んでいくことができますように、神様の素晴らしい栄光を見ていくことができますように、神様、感謝いたします。感謝いたします。救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りお捧げいたします。アーメン。しばらくお祈りしてまいりましょう。今日、語られた内容の中で、思い起こされることをしばらく祈っていきたいと思います。祈ってまいりましょう。ハレルヤ。神様。